ヨハネによる福音書の4章の19節からですが、それはイエスとサマリアの女との出会いの記事でありました。ヤコブの井戸、サマリアのですね、ヤコブの井戸でのイエスとサマリアの女との出会いが書かれているわけですけれども、この出会いは私たちにとって実に印象的な出会いだという気がいたします。どうしてかと言いますと、ユダヤ人とサマリア人っていうのはずっと相手を拒絶する関係でした。これは歴史的にその理由があったのですね。紀元前722年に南北に分かれて北側だとサマリアを中心にした北イスラエル王国っていうのがアッシリアという国に滅ぼされて、そのアッシリアが有力な指導者を全部連れて出た。で、残された人々、まあ言ってみたらいけないんですが、大したことない人を残したんですね。それでその残された人々には今度は5つの異民族を住まわせて、で強制的に結婚させたんですね。今日の箇所にはないんですが、その少し前のところに18節にイエスの言葉として、あなたには5人の夫がいたが今連れ添っているのは夫ではない、あなたはありのままを言ったわけだっていう、つまり彼女が5人の男と一緒に暮らしたっていうね、そのことをすっぱ抜かれた話が出てるんですが、ある学者に言わせると、それはサマリアの人たちが強制的に結婚させられた異国人、異邦人、これが5つの民族だ、そのことを表した。ユダヤ人たちがサマリア人を軽蔑するのは民族としての純潔性を失ったというだけではなくて、有力な人たちは全部外に行っちゃって、いわば平凡な人たち、それがさらにいろんな外国の人と結婚しましたから、いろんな顔つきの人がサマリア人の子孫に生まれてきた。そういう意味でユダヤ人から見るとサマリア人っていうのはしょうがない程度の低い、そして何人かわからんやつだという、そういう系列が起こります。さらに515年、いわゆる第二神殿ができたという時なんですが、その神殿を復興するという時にサマリア人神殿の復興を妨害したっていう歴史もあるんです。そういういろいろなことがあってですね、もうサマリア人は大嫌い、そしてサマリア人もユダヤ人が嫌い、だから顔と顔は合わせないようになってるわけですね。しかしイエスの一行がこのガリラヤからエルサレムに向かっていくのにサマリアを通らなきゃいけなかったんで、ヤコブの井戸でイエスは休んでおられて、弟子たちが町に買い物に行ったんですね。それが時が真昼だったということのようですね。この日中は日差しが暑いためにですね、水汲みは原則として涼しい朝か夕方に行うのは普通だったんです。だからイエスはもちろん誰も水汲みなんかは来ないだろうと思って、で休んでいたら、そこへ一人のサマリアの女が水を汲みに来た。つまり誰も汲みに来ない時間を狙ってきたとしか考えられない。女が近づいてきた時にそこにユダヤ人であるイエスがいるっていうことに気づいて、聖書には書いてないけれども想像しただけでわかりますね。彼女はたじろいだ、まずい、もう一遍出直そうというふうに思ったと思うんですが、その瞬間、たじろいだ瞬間にイエスの言葉がかけられる。この言葉が素晴らしいんですね。私に飲ませてください、水を飲ませてくださいという言葉をこの女にかけた。この姿勢です。もし私がイエスだったらこういう言い方してないですね。まあ疑惑ありげだなっていうのは分かってもですね、すぐに が出ますから、このおいいよってそんな心配しないで、私は別にサマリア人嫌いじゃないんだから、水汲みに来たんだろ、汲んであげようって、こうそういうふうに言うだろうと思うんです。こうしてあげるという姿勢ですね。そういうふうに言えばサマリアの女は、いえ結構です、また出直しますって帰るに決まってます、そんなに恩着せられてたまったもんじゃないですね。水を汲みに来たっていうのは全く偶然だったわけですから、ハプニングですね。そのハプニングの時にイエスの本物が出る、つまりへりくだった姿勢、水を飲ませてくださいっていうふうに頼まれたから、この女の方はびっくりするわけです。普通あの時代ももちろんそうですね、井戸から汲むんですから肉体労働なわけです。だから男性が汲む方がいいに決まってるんですが、それをイエスがわざわざ女性に飲ませてくださいっていうふうに言ったもんだから、この女は思わずびっくりして、大嫌いなユダヤ人がしかも自分がへりくだってものを頼むっていう姿勢はどういうことなんだろう。ユダヤ教のラビっていうね、教師は、まあ現代風に言えば牧師ですね、は自分の方から女性に声かけたらいけないんですね。まあそういうのだ、その時代私がラビだったらもうとっくに失格ですね。すぐ声かけちゃいますからね、あ今日はすっきりしてるねとかね、あの疲れてんじゃないとか、まあ余計な一言があるわけですが、だからたちまち失格だろうと思うんですが、まあそれが習慣だったんです。そのラビに対して女性の方から声をかけるのはいいんだそうです、ものを教えてもらうためですね。だからそういうことも破ってるわけです。イエスの方がイエスの方から声かけたり、そして当然ですけれども男性が女性に労働を頼むということも不思議だったでしょうね。だから彼女はびっくりしてその声に応じてしまうんです。それから対話が始まったんですね。これは人と触れていくっていう触れ方、あるいはもっとこう肩肘張った言い方すると伝道ということの基本姿勢がここに秘められていると思うんですね。私たちが US 感に満ちてキリスト教の信仰が一番いい信仰なんだと、で信仰を持ってない人は間違ってると、だからかわいそうな暮らし方だからその人たちを直してあげなきゃ、救ってあげるんだっていう気持ちで、ああ教会いらっしゃいっていうふうに言ってもそれらの人は反応しないだろうと思うんですね。ね、水を飲ませてくださいって、これは現代的に言えば頼み上手で、頼み上手になればありがとうをたくさん言うようになる。私のキャッチフレーズです。愛はありがとういうことなんだ。いつでも自分の方を低くしているということですね。でイエスはまさにそのありがとうという姿勢が身について自然だった。だからそのハプニングがあった時にとっさに飲ませてくださいっていうふうに言える。彼女の全てが暴かれたことによって、19節、女は言った、主よあなたは預言者だと思い受けします。この人はやっぱり特別の神様の能力を持った方だね。私に話しかける仕方が私のそれを全て見抜いちゃった。これもすごいな、この人はただならぬ人だなっていうのには気づいた。だからまず預言者と思い受けしますというふうに言ったんですが、だけどこのほら人間っていうのはあんまりズバリ全部暴かれると抵抗したくなるんですね。だから素直に参りましたっていうふうには言わないで、私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。これはサマリア人がこの山でっていうのはゲリジム山っていうところです。ゲリジム山で独自の神殿を建ててユダヤ教に対抗してですね、独自の礼拝をしたんです。だからこの女の人も人目を避けて 水を汲みに行くっていうことは自分の村の中では差別的な目で見られてね。しかしそこでこれまでやってこれたっていうのは差別されながらこう生き抜くっていうのはやっぱり突っ張りの精神っていうのがなければできないでしょうね。だから気が強くなってないといけない。だから少々なるほどなと思ってギクワって全部暴かれて、うん、まいったなってこう思ったけど持ち前の負けん気が出たんでしょうね。だからあの私たちはこの山で礼拝してるけどあなた方はエルサレムの神殿で礼拝してる、どっちも本物と言ってますがっていうそういうニュアンスの中で彼女は本当は私たちの方ですよみたいな言い方でこうちょっと抵抗したというふうに考えられますね。そうするとイエスは婦人よ私を信じなさい、あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が、イエスの一番言いたいのはどれが正しい礼拝とかっていうふうにして張り合ってるんじゃなくてね、サマリア人もユダヤ人も異邦人も全ての人が一緒になって父を礼拝するっていうのでなければいけないというそういう意味ですね。だからどっちでもないっていう、そしてそういう意見からすると22節はちょっと矛盾するんです。あなた方は知らないものを礼拝しているが私たちは知っているものを礼拝している、救いはユダヤ人から来るからだっていうのはやっぱりここでユダヤ人の優位性を誇っているように見えるんですね。だからある学者はここはヨハネが勝手に足したんだろうと、ヨハネの方はやっぱりユダヤ人ですからそのサマリア人の方が本当はおかしいんだぞっていうね、そこそうでないとどうもむしろ21節から23節につながる方が文脈としてはずっとつながるんです。なんかこれ余計なもの、あれはもしイエスが言ったとすると売り言葉に買い言葉というのか、いやいや、やっぱりユダヤ人の方が上なんだよっていうふうに答えたように見えるわけですね。優位性を示してますから。だからまあ私はこれはどうも後から加えたんじゃないかなという説にも加担するんですが、まあ、あの全体の流れとして大事なことは23節からです。しかし誠の礼拝をする者たちが礼と真理を持って父を礼拝する時が来る。ここで礼と真理を持って、その今がその時であると、なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。ここにも霊と真理を持ってと繰り返されるんですね。そうすると女は私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。これはサマリア教でもユダヤ教でもそうなんですが、終末の時にメシアが来るっていうふうに、終わりの時ね、でその時によみがえる。これはヨハネの福音書の11章の、 あのラザロのをよみがえらせる時 の、 あのマルタお姉さんの言葉の中にもね、もう知ってます、復活は知ってます、終わりの時にあるっていうことは知ってますっていう言い方しましたね。ちょうどですからこの女もこれはその当時のユダヤ教の信仰を表してるんです。そのメシアは終末に来ると。だけどヨハネによる福音書の主張は今来ているね。終末の完成が今イエスにおいてなされているっていう、ここが一番のヨハネの主張したいところなんです。今がその時であるとか、あるいは最後の26節、それはあなたと話しているこの私である、究極の礼拝はもう今そのする時が来ているというふうに言われたということなんですが、そこで礼と真理を持って礼拝をするっていうことはどういうことなんだろうなということをが今日の一番大事な主題なんですね。23節の誠の礼拝をする者たちがという言葉があるんですが、これは岩波書店から出されたあの聖書ね、新しい一番新しい翻訳です。 その岩波、まあ通称岩波役っていうんですけれども、それこそ慶泉の新井佐佐夫先生が全部監修していらっしゃいますね。その役ではですね、誠の礼拝をする者たちというのは本物の礼拝者っていうふうに書いてある、ね、本物の礼拝者が礼と真理を持って父を礼拝する時が来る、いや今来ているっていうね。ということはその時に行われてたユダヤ教やサマリア教の人たちの礼拝は本物ではないということですね。どうしてかっていうと礼拝において排除してるからです。異邦人入るべからず、罪人入るべからず、ね、そしてこういうものはふさわしくないっていう、そういう排除の論理の働いた礼拝は本物の礼拝ではない。だからイエスは全て主に主の私に来なさいっていうふうに、ね、どんな人にも開かれているのが本当の礼拝なのだっていうことをお示しくださっていると思うんですね。ですから24節の神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならないっていう、これはこの霊という言葉は聖霊というふうにも翻訳されるね、訳される。ここは神はってなってる、神は聖霊であるっていうふうに言うとちょっとなんかわけわかんなくなりますから、霊である。だけど私は聖霊のことを翻訳して愛の助けてっていうふうに翻訳します。とっても単純に言うと霊と真理っていうのはこの霊、神は霊である、神は愛であるっていうふうに言っていいんです、ね、神は愛が伝わるように愛に気づくように自ら聖霊として私たちのうちのに働きかけていてくださる。だからその神は霊であるっていうことはとっても縮めて言えば神は愛である。だからその神は愛であるっていうことが確認される礼拝でなければ礼拝じゃない。何か厳粛さ厳しさだけでね、日本の教会の礼拝、特にプロテスタントの礼拝はいつの間にか伝統的に厳粛さが求められてきた。まああるよその教会の人たちと何かの時に話してたら、うちの教会はみんな礼拝の時にはきちんと背広を着て、男性は背広着てネクタイして、女性はちゃんとスーツで礼拝に出ろって言われてるんですって。そういうもんですかって言われたから、長間教会の礼拝来てごらん、司会者だけ背広着て、今日もそうみたいですね、ネクタイしてるのは私と井上さんだけですね、あとはみんなセーター。あ、こちらにいらっしゃいました、失礼しました。あんまり真正面でした。あ、何人か、あ、そちら中田さんもいらっしゃいますね。あのどっちかちょっと珍しい、これは日本的な礼拝の感覚と関係があるように思われるんですね。森野善右衛門先生っていう方が礼拝への招きっていう本の中で、まあこの方は礼拝のことの専門家でもあるんですが、礼拝っていう言葉を広辞苑で引いてみた。そうすると神仏などを拝むこと礼拝というふうに書いてあるね。で礼拝堂を引くとキリスト教で教会または伽藍以外の礼拝所、特に私の屋敷指定や学校などに付属のものチャペルっていうふうに書いてあるんですね。そこで森野先生はこの私たちの礼拝っていう言葉のニュアンスに儒教的なニュアンスが加わってる、この礼と拝拝むっていうね、それは人間の側の礼儀にウエイトが置かれているようだと。 ですから儒教における礼がそうであるように、礼拝する者の礼儀、それから尊数、尊敬して崇拝する尊数の念の表し方に重点が置かれて、 礼拝する対象は神仏という漠然とした言葉にとどまっている、ね、神仏を拝むものは何でもいいけども、その拝むことを礼拝というんだよというふうに、広辞苑では訳していると。だけど同じように礼拝学にとても精通して礼拝に関心を持っておられて、もう亡くなられた岸本洋一先生はですね、英語で礼拝を表現する2つの用語、ワーシップとサービスは儒教における礼と極めて対照的に、いずれもその礼拝の対象に極めて深いこだわりを示していることに気づかしめられる。ワーシップっていうね、英語でワーシップって言いますが、これは値価値あることっていう言葉から来ているんだそうです。ワース、W-O-R-T-H、そして S-H-I-P ですね。ワースシップ。で、それが縮められてワーシップ。だから、His worship the mayor っていうふうな言い方。この尊敬の言葉、市長さん、メイヤーって市長ですね。市長閣下という呼び方の時に、His worship the mayor っていう言い方をするぐらいに、ワーシェっていうのは値あるっていう、そういう意味を持ってる。だからワーシップっていうのは、このひざまずくに値ある方に向かう、何に向かうのかっていうことが大切な意味を持ってる。また英語では礼拝のことをサービスとも言います。これはもうよくわかる奉仕です。で、その奉仕っていうのは言うまでもなく神に奉仕するということは、私たちは神の奴隷になるっていう、そのことを確認する。だから礼拝っていうのはそこに植えたがある。元々の礼拝、私たちの態度がどうであるかとかね、そして厳粛にっていう、それが大事ではなくてね、礼儀が大事ではなくて、何に向かっているのかっていうところをしっかり確認するっていうところが礼拝でなければならないというわけですね。ですから岸本先生のその表現をそのまま使わされると、そこに示される姿勢は、礼拝の対象が価値あるものとなり、礼拝の対象はね、私にとって価値あるもの、もうかけがえのない大切なで、礼拝する主体がそれに応じて今度価値ある方の前に出るから謙虚になるという姿勢である。だから儒教の礼楽、音楽の楽ですね、礼楽っていうんですか、において、礼拝者が礼拝の対象を利用して自らの身を納め、有徳有徳の存在として自らの価値を高めるという生き方を取るのと極めて対照的なのである。どこかで我々の礼拝もそういう儒教的なニュアンスがくっついてたんだよ。自分を収容するね、そして自分の徳を高める、これが儒教的な、まあ儒教全部がいかんというわけじゃないんですけれども、そういう私たちの収容のための礼拝ではなくて、関係を新たに確認するというのが礼拝なんだということですね。だからそこで私が誰によって作られたのか、で、誰が私をここまで支えたのかっていうこと、で、誰が私の人生を完結しようとしてくださってるのかっていう、そういうところをしっかり確認して、分かりました、私はあなたの奴隷ですっていう、その告白をするというのが礼拝でなきゃならない。こっちのお願いを主にするんじゃなくて、そちらの期待をもっぺん受け止め直すというのが礼拝の技ですね。普通礼拝っていうと、すぐ礼拝する者の側の態度とか姿勢というのが問題になるのですけれども、まあ結果的にはそういうことになるかもしれませんけれども、一番ここで言う礼と真実の礼拝っていうのは、私たちが奴隷となるべき方にはっきり、はい、私は 奴隷ですっていうその関係を確認することなんだとね。自分の計画とか心配とかいろんなね、それでこれを何とかしてくださいっていう思いじゃなくて、その方の前に立ったらもう何でも結構でございますっていうふうに、なんか逆に言えばすっきりしちゃうね。病気が良くなるかならないか、商売が繁盛するかしないか、自分の計画していることがうまくいくかいかないか、なんていうことをがスキッとあれで全部お任せしました、どちらでも結構ですっていうふうになることなんであって、そういう一切をお任せしましたっていうふうになるときに、結果的に健康が回復されるとかね、そういうことが起こるかもしれないけども、健康を回復するための手段ではないですね。だから礼拝の究極はどちらでも結構です、あなたがなそうとすることをしてください。なぜならばあなたは御一人をくださったことに私を愛してくださってる、私にとっての最善をなす方ですから、あなたのなされることを通して私はいつもあなたを見つけていきます、あなたに帰っていきますっていう、それをしっかり告白する、それが礼拝なんだということではないでしょうか。私たちが、まあ、プロテスタントの礼拝っていうのは説教中心っていうふうな伝統を持ってるわけですね。神の御言葉が中心なのと、そのこと自体に間違いはないのですけれども、何かこの礼拝の形式が受けたまわるっていう一方だけでいると、つい自然に受け身受け身っていうふうになる、受動的ね。それで私は礼拝のクライマックスは献金ですっていうふうに言うのは、お金を捧げることが大事なのではなくて、私の体を捧げるっていうことなんだと。私の体を捧げるっていうことは私の一週間を捧げますっていうことです。どちらになってもどうなっても結構ですからというね、もうあなたのまな板に乗っかりましたっていう、その告白が献金ということなんですね。ですから決しておさい銭ではない。だから私は少し地味にとっていたいなと思うのが献金になりますよと、私の体の代わりなんですから。そしてその神様に従うっていうんだから、自分の計画は変更できるというゆとりも持ってなきゃいけないね。神様がなさるということに対して私は従いますということを表明するんですから、特にプロテスタントの礼拝においてはそういう意味での献金の部分というのは大変大事じゃないかなというふうに思うんです。そこで具体的に1週間を、はい、私はあなたのしもべです、だから一番大事なものをお捧げしましたっていうね、それを体で実行する部分が献金のところなんだ。これは献身ということですね。そうしてそれを確認して1週間をスタートすると、本当にすっきりするんです。今週何があるかなと思ってもね、怒ったら怒った時のこと、その時にいいようにしてくださるんだからっていうふうに信じていける。そうするとまた結果的にいろいろなことが見えてきたり感じられたりできるようになるっていうことにつながるんじゃないでしょうか。ですから今日も私たちは礼と真理の礼拝に招かれているわけですけれども、これからも私たちの礼拝が礼と真理の礼拝であり続けたいなというふうに願ってやりません。祈りましょう。天のお父様、今日も私たちをお招きくださって、そしてイエス・キリストを通して私たちをあなたにしっかり向かわせていただきましたことを心から感謝をいたします。どうぞ私が主なのではなくてあなたが主なのだということ、いつも日々にそこに戻らせてください。そして聖霊がいつも大切なことを気づかせようと働いていてくださることをいつも信じさせていてください。 そして聖霊の導きにいつも身を委ねて歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。